安城写経だより、2022年1月1日、第154号、編集と発行、社会福祉法人、安城市社会福祉協議会、郵便番号 446-0046、安城市赤松町大北78番地4、社会福祉会館内、電話、0566-77-2941。表紙。安城市社協基本理念。住民一人一人が主役の福祉のまちづくり。今月の大事は、安城西中学校の玉川美宇さんの作品です。新年のご挨拶。社会福祉法人。安城市社会福祉協議会会長、神谷昭文。皆様には、健やかに新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年、一昨年とコロナ禍の影響で、安城市福祉祭りが連続して中止となりましたが、今年は何とか開催できることを願っております。ただいま、赤松町の総合福祉センターは、全面改装中で使用できず、大変ご迷惑をおかけしておりますが、本年9月末頃までに竣工し、10月の安城市福祉祭りにはお披露目ができるものと楽しみにしております。改装後は安城市シルバー人材センターの事務所・作業所が設置されますので、皆様のご利用がこれまで以上に便利になるものと思います。また、新たな課題として、青年貢献制度運営の中核的な役割、すなわち制度の広報啓発、相談、受任者調整、貢献人支援を担っていくことが社協に求められています。すでに先進的に取り組んではおりますが、一段階上がることができるよう努力してまいります。本年も職員一同、基本理念の住民一人一人が主役の福祉のまちづくりを念頭に置き、多様な福祉ニーズに対応してまいります。安城市社協の活動に対し、どうか皆様のご理解ご協力をいただきますようお願い申し上げます。結びに皆様の本年のご多幸をお祈りいたします。地域の身近なお助け役、民生児童委員。民生児童委員は、地域の福祉向上に取り組むボランティアとして、高齢者や障害のある人の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけを行っています。地域住民の身近な相談相手となったり、困りごとに応じて専門機関などへつなぐ役割を担っています。詳しくは、特集ページで掲載しています。写真が2枚あります。1、訪問活動で安否確認を行う中部地区民協会長の柴田彩乃氏。2、訪問活動で安否確認を行う中央地区民協会長の岡田初夫氏。それぞれ家に訪問して、玄関先でお話をされている写真が掲載されています。写真終わり。表紙終わり。特集、民生児童委員と安城市社協が共に進める地域福祉活動。民生児童委員とは、民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。安城市では206名の民生児童委員と21名の主任児童委員が活動しています。令和3年12月現在。民生児童委員と安城市社協は、共に次の活動を行い、地域福祉活動を推進しています。地域での困りごとを共有し、 地域住民が住みやすい街づくりを目指しています。地域福祉活動。各町内福祉委員会の委員として、地域の見守り活動を行っています。見守り活動を行う中で気になることなどを必要に応じて、福祉センター、畜舎協や地域包括支援センターにつないでいます。地域のサロン活動など、高齢者や障害のある人の通いの場を作る上での中心的な役割を担っています。愛のお便り事業。市内在住の一人暮らしや寝たきりの高齢者、認知症高齢者に年賀状などをお送りする愛のお便りの作成に協力しています。子どもの見守り。地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように見守りをしています。不登校の子と親の居場所づくりに協力しています。生活困窮者の見守り。生活福祉資金貸付制度などの利用希望者の相談に応じ、愛知県社協へ提出する書類の一部を作成しています。貸付を受けた人のその後の生活における相談や見守りをしています。心配事相談。生活上のあらゆる心配事の相談に応じています。対面だけでなく、電話での相談も受けています。必要に応じて適切な関係機関につなぎます。日時などは、口述の相談窓口でご案内します。歳末激励品配布。市内在住の一人親家庭などに激励品の配布協力をしています。福祉電話。65歳以上の一人暮らし高齢者などのうち、希望者に安否確認のための電話をしています。電話に出ないことが続いた場合は、該当地区の福祉センターへ連絡し、安否確認が行われます。赤い羽共同募金。毎年10月から年度末にかけて実施される赤い羽共同募金の該当募金や事業所募金などの活動に協力しています。民生児童院さんにインタビュー。暗証地区民協会長、杉浦正幸氏。杉浦正幸氏の顔写真が掲載されています。民生児童院の活動について、日々の民生児童院活動で様々な相談を受けます。一人では荷が重い問題もありますが、民生児童院同士でお互いに問題を情報共有することを心がけています。心配事相談について、安城市社協の依頼を受けて心配事相談に取り組んでいます。どんな相談にも親身になって耳を傾け、相手の思いを理解することに心がけています。相談されて気持ちよく帰ってもらえることを大事にしています。古市町見守り活動定例会で活動する杉浦氏の写真が掲載されています。相談者から相談ができて本当によかったとお礼をいただくこともあるよ、ハートン。西部地区民協会長、長坂清子氏。長坂清子氏の顔写真が掲載されています。民生児童院の活動について、民生児童院を始めてから、町内を歩いていると声をかけられることが増えました。民生児童院の存在を身近に感じていただき、とても嬉しいです。コロナ禍で訪問活動も制限されていますが、短時間でもお会いしてお元気な様子を確認できるよう努めています。愛のお便りについて、安城市社協から依頼を受けて年賀状などの作成に協力しています。安城市社協から年賀状などに対するお礼のお返事が届いていますよと連絡をもらったときは、とても嬉しかったです。安城市民生委員児童委員協議会会長からの一言。 民生児童委員は地域住民の立場に立って安心して生活できる地域づくりを進めています。必修義務、個人情報保護を常に念頭に置きながら活動し、町内会や町内福祉委員会をはじめ関係機関との連携を図っています。また、地域行事などへの参加も重要な役割です。地域住民の生活ニーズは多岐にわたるため、民生児童委員だけでは解決が困難な課題や問題も多くあります。このような社会状況の中で、一人では対応できないこともありますが、仲間と情報交換や気持ちの共有を図りながら活動を続けています。最後になりますが、コロナ禍でも私たちは地域の身近な相談役、また関係機関へのつなぎ役として活動を続けています。歴史ある制度としてこれからも活動に励んでいきます。安城市民生委員児童委員協議会会長柴田彩乃。2月の相談窓口。相談は4つ。1、ボランティア相談。場所、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、してほしい人、団体。予約、不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター 77-2945。 2. 専門職による貢献制度市民相談。場所、社会福祉会館。日時、2月12日土曜午後1時半から3時。対象、市内在住で貢献制度の利用を検討している人。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着2名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3、心配事相談。場所、改修工事のため、社会福祉会館。日時、毎週火曜から土曜午後1時半から4時、2月11日23日は除く。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、社会福祉会館内、77-7889。 4. 障害者更生相談。場所、改修工事のため、社会福祉会館。日時、2月10日木曜、午後1時から4時、毎月第2木曜。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人、及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで、要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、社会福祉会館内、77-7888。ハートンからのお知らせ。新生活応援祝い品贈呈事業。赤い羽共同募金を財源に、入学卒業により、新たな生活に入る一人親家庭などのお子さんに祝い品を贈呈します。対象、安城市維持手当受給世帯で、令和4年3月に小学校・中学校を卒業、4月に小学校に新入学する児童。なお、申請がない場合は贈呈できませんのでご注意ください。祝い品、サルビア商品券1万円分。申し込み、令和4年1月15日土曜から2月12日土曜。なお、最終日 午後5時までに必要書類を窓口にご持参ください。郵送の場合も申請期間内到着分のみが有効です。余裕を持って早めに投函してください。申請に必要なもの。1、所定の申請書。2、健康保険証のコピー、または生年月日のわかるもののコピー。その他、申請書は社会福祉会館、各福祉センター、各地区公民館窓口で配布のほか、ウェブサイトからもダウンロードできます。受け渡し期間、3月中旬頃の受け渡しとなります。申請、問い合わせ、受け渡し場所。郵便番号 446-0046。安城市赤松町大北 78-4。安城市社会福祉協議会事業係 77-2941。ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行、10月分受付分、継承略、総合福祉センター利用者、昭和36年度安城北中3年 D 組、陳紀陽、大田勤、安城市消費生活学校、岩瀬真嗣、日本モールド工業株式会社、中村富士子、忽那勝弘、匿名、青年貢献制度啓発講演会。青年貢献制度は、判断能力が低下した人の生活を法律的に支援する制度です。今回の講演会では、貢献制度に精通した弁護士から、制度の基礎についてお話ししていただきます。認知症の人のご家族、障害のある子のご家族をはじめ、どなたでもお気軽にお申し込みください。日時、令和4年1月29日土曜午前10時から11時半。場所、社会福祉会館会議室。講師、杉原康介氏。神谷明文法律事務所。定員、70名、先着順。申し込み、現在受付中、1月28日金曜までの午前9時から午後5時までに、社会福祉会館窓口、または電話にて受付。日曜、月曜、祝日、12月28日から1月4日、除く。問い合わせ、生活相談係、77-0284。安城市社協の介護予防チャンネル。動画、立って行う筋トレを1月1日土曜から YouTube で配信します。運動をして体を温め、寒い冬を元気に乗り切りましょう。その他にも、運動や食事についての動画を多数配信しています。スマートフォンやパソコンで、安城市社協介護予防と検索してね。声の情報を届けたい。目標12万円。視覚障害があり、文字を読めない人に音声データを CD にして届けています。その CD 作成機器を購入するための募金活動を行います。募金は令和4年1月5日水曜から3月31日木曜まで社会福祉会館や各福祉センター窓口で受け付けます。目標金額は12万円です。皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。問い合わせ、安城市共同募金委員会 77-2941。 車椅子ご寄付いただきました。トヨタ L&F 中部株式会社様より CSR 社会貢献活動の一環としてアルミ製跳ね上げ式アームサポート車椅子を 3台いただきました。ご寄付いただいた車椅子は、身体障害者デイサービスセンターにて活用しています。アルミ製跳ね上げ式アームサポート車椅子1台の写真が掲載されています。介護者の集い。日時、場所の順に読みます。2月12日土曜午後1時半から3時、北部福祉センターホール 97-5000、 2月15日火曜午前10時から11時半、中部福祉センター集会室 76-0090、 2月17日木曜午前10時から11時半、桜井福祉センター多目的室1、99-7365、介護者おしゃべりサロン、2月5日土曜午後1時半から4時、社会福祉会館会議室 77-2941。 掲載の事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。以上、社協だよりでした。